7時のインドネシア西部標準時、または9時の日本標準時です。
ジャカルタから LLE ワールドサービスボイスオブインドネシアの日本語プログラムです。
LLE ワールドサービスボイスオブインドネシアはインドネシアのニュース、実際の情報、娯楽についてお届けします。
皆さんは毎日 SW9525 または15150または 11785kHz でこの放送を聞くことができます。皆さんはまた www.voinews.id/japanese でもこの放送を聞くことができます。
LLE ワールドサービスボイスオブインドネシア、伝えること、つながること、意義のあること。
Selamat malam, kumbangwa. こちらはインドネシアの声です。トコナッツのジャカルタから日本語放送をお送りいたします。今晩これからの番組は、はじめに入手、続いて時の問題をお送りいたします。
LLE ワールドサービスボイスオブインドネシアのニュースです。
これで初めのニュースです。ジョコビドド大統領は2018年12月にゴロンタロ州でいくつかのインフラ整備事業を開始する予定です。ゴロンタロ州地域長官アニスナキは木曜日、ゴロンタロ州政府は大統領訪問の日程を調整し始めると述べました。彼によると、大統領はゴロンタロで国家社会連帯の日のメインイベントに出席する予定です。ジョコビドド大統領はまた、ゴロンタロ州立大学第3キャンパス、アングレ蒸気発電所、ランダガンダム、ゴロンタロアウタリングロード、環状道路など、いくつかの戦略的なプロジェクトを開始する予定です。発足する4つのインフラのうち、ランダガンダムのみが完成し、新しい水田を作る段階にあります。一方、225MW のアングレ蒸気発電所は建設中であり、12月下旬に発足する予定です。それでは次のニュースです。ユスプカラ副大統領は7月18日水曜日、副大統領のオフィスでシンガポールの副首相テオ・チー・ヘアの訪問を受けました。会談では、両国の首脳が経済、貿易、防衛分野の協力について議論しました。会談後、ユスプカラ副大統領は、インドネシアは最初からよく確立された両国間の関係をさらに強化したいと述べました。シンガポールのテオ・チー・ヒアン副首相も同僚の表明しました。ヘアン副首相は、両国は産業部門やデジタル部門など多くの経済協力を行っていると語りました。シンガポールはまた、インドネシアの観光部門における協力を強化したいと考えています。彼は、観光分野での協力が両国に利益をもたらすことを期待しています。協力に加えて、 현 副首相は また 10月11日 に 발리での ASEAN 代表者会議に シンガポールの 李显龙首相が 訪問する予定であることを 語りました。 レッノマルスリー外相は アジア大会は 特にアジア祖国であることを インドネシアの外交における重要なメッセージであると語りました。 これは7月19日木曜日 ジョクジャカルタ宮殿で アジア大会の最初の聖火ランナーとなるにあたり レッノマルスリー外相が語ったものです。 レッノマルスリー外相は インドネシア国家の誇りとして アジア大会のホスト国となるために 特にアジア祖国といった海外からの信頼を果たすと強調しました。 レッノマルスリー外相は ジョクジャカルタ宮殿から アジア大会のトーチをリレーするランナーの一人に 選ばれたことを誇りに思っています。 またインドネシアでのアジア大会の実施に関連して 全国に励ましを与えることができて喜んでいます。 それでは最後のニュースです。 人間開発と開示の持続可能性に関する インドネシアの太平洋議会パートナーシップは 2018年7月23日と24日に インドネシアのジャカルタで開催されます。 太平洋議会会議のホストとして インドネシアの確定は 7月19日木曜日 国会議事堂での記者会見で 国会副議長バッリージョンが伝えました。 彼は会議には 13の国と2つの地域からの 8人の議会議長、2人の議会副議長が出席されると説明しました。 バッリージョン副議長によると この会議における太平洋代表団の主席は インドネシア議会の歴史の中で初めての驚異的な勢いとなったということです。 彼はまたユスプカラ副大統領によって開かれる予定のイベントは これらの問題に関する意見を共有するフォーラムとなり 将来インドネシア太平洋地域のパートナーシップを強化するための最初のステップとして声を取り続ける予定だと語りました。 今回はこの会議がインドネシアと太平洋諸島諸国間の広範な議会協力の新たな玄関口になることを期待しています。 これでニュースを終わります。 円田がお伝えしました。 その後時の問題をお届けいたします。
コメントのコーナーです。国内外で実際に起きている問題に対する RRE World Service Voice of Indonesia の意見をお伝えします。リスナーの皆さん、コメントの時間です。今日はドナルド・トランプ大統領とルハニ大統領の会談は実現するのだろうかについてお伝えします。 ドナルド・トランプ大統領とロシアのウラジミール・プーチン大統領との歴史的会談は今週初めに開催されました。先日、トランプ大統領はまた
歴史的な記録の一つとなった北朝鮮金正恩総書記との会談も行いました。プーチン大統領との会談ではシリアの勢力紛争、クリミア半島の占領、2016年の米国大統領選挙へのロシアの関与などといったいくつかの問題が解決されることが期待されました。一方で、金正恩総書記とはトランプ大統領は1対1の会談を行いました。すべての問題が解決されたわけではありませんが、少なくとも北朝鮮の核実験問題を解決するための前向きな意思があります。世界は今イランのハサン・ロハニ大統領とのトランプ大統領の会談が実現するのを待っています。両首脳はイランの核問題を解決し、イランに対する経済封鎖が解除されることが期待されています。2018年7月14日水曜日、イラン大統領補佐官マハムド・ファイジの情報によると、トランプ大統領はロハニ大統領が昨年9月中に国連総会に出席するためにニューヨークを訪問していた時に8回もの会談を提案したということです。トランプ大統領は2015年のイラン核兵器交渉を延長しないと発表していたため、この時イランの代表団は何の反応も示しませんでした。その後、この声明は2018年5月の合意からの米国の撤退によって実現されました。トランプ大統領はまだ新しい合意のための機会を聞いているものの、イランは米国と再交渉を実施していません。イランは数ヶ月後に発効する米国の制裁に関連する解決策を模索するためにアジアや欧州の国々と協力しています。イランは高度包括的措置計画から米国が脱却した後、違法制裁を果たしていると考えられる米国政府に対して国際奴隷裁判所 ICJ で訴訟を起こしました。世界は今トランプ大統領がまだロハニ大統領と会う意思があり、イランが米国に向けて書かれることを期待しています。トランプ大統領は例えばロシアの問題などのように彼の発言にあまり遺憾性がないことがあります。しかし、もしトランプ大統領がイラン問題を解決することを約束すれば、世界はシリアや一部のアラブ諸国の勢力紛争、イランの核問題など中東のいくつかの大きな問題を解決できる期待が持てます。問題はトランプ大統領とルハニ大統領の会談は実現できるのだろうかということです。これでコメントを終わります。
の歴史を通じて歴史的事実をお伝えします。
リスナーの皆さん、今日の歴史の時間です。最初にマルコニの死亡についてです。グーグリエルもマルケニは電波を使ってメッセージを送信する技術の発明者です。彼は1937年7月1日に死亡しました。マルコニは1874年にイタリアのボローニャで生まれました。若い頃からマルコニは物理学とエレクトロニックの分野に興味を持っていました。彼はマクスウェルやヘッツのような有名な物理学者の研究を学びました。1895年には彼自身の実験を開始し、1.5 マイルの距離まで電波を使って信号を送信する車に成功しました。さらにマルコニはずっとこの発見の開発を続けており、1932年には彼は無線電話システムを見つけることができました。次にスリマフ・バンダラナイケがスリランカ首相に選出されたことについてです。スリマフォラトワッテは1916年4月17日にスリランカのラトナポラで生まれました。彼女世界初の上司です。スリマフォバンダラナイケは1960年7月20日に初めてスリランカ首相に就きました。バンダラナイケという名前はスリランカの重要な人物でもあった夫との名前から引用されたものです。スリマフォはスリランカ首相を3回務めました。彼女はまたスリランカ柔道と指導者です。スリマフォ・バンダラナイケの家族はスリランカの政治界でよく知られています。彼女の子供の何人かはスリランカの人物になりました。チャンドリカ・クマラトゥンガはスリランカの大統領になりました。アノラ・バンダラナイケはスリランカの観光大臣になりました。スネトラ・バンダラナイケは慈善活動家になりました。最後に、月に着陸した最初の人類についてです。ニル・アームストロングはアメリカの宇宙飛行士です。彼は月に足を踏み入れた最初の人になりました。アームストロング、アポロ11でマイケル・コリンズとエントゥイン・アルドリン・ジュニアと一緒に4日前に地球を離れました。当時彼は38歳で民間パイロットでしたが、彼はこの任務の指揮官任命されました。1969年7月19日にアポロ11が月の軌道に入りました。翌日、アームストロングとアルドリンはイーグルモジュールを使用して母艦から離れました。コリンズはアポロ11に残っています。アームストロングは最初に足を月に追いました。数分後、アルドリンはアームストロングと行動を共にしました。翌日、1969年7月21日にアームストロングとアルドリンは母艦に戻りました。3人とも1969年7月22日に地球に帰還しました。リスナーの皆さん、今日の歴史の時間はこれで終わります。
インドネシア区のコーナーでは、経済、政治、海外、パンチャシラ、スポーツ、環境の分野におけるインドネシアについてお伝えします。
リスナーの皆さん、インドネシア区の時間です。今日のタイトルは、インドネシアとミクロネシアは経済協力を強化するです。インドネシアとミクロネシアは特に国元の便で経済と接続の分野での協力を強化することで合意しました。ジョコ・ウィドル大統領は2018年7月18日水曜日に西ジャワ・ボゴルの大統領宮殿でミクロネシア連合の ピーター・ M ・クリスチアン連盟総裁とのプレスステートメントを発表しました。ジョコ・ウィドル大統領は N219機ヌルタニオのインドネシア製航空機を提供しました。ジョコ・ウィドル大統領によると、インドネシアとミクロネシア連邦は両国の国々であるため、接続性の向上が重要です。両国はまた企業家インドネシアとミクロネシア連邦にトレッドエクスポインドネシア2018年に出席するや呼びかけ、経済協力を強化することに合意しました。我々は太平洋島しょフォーラムでの協力を通じて、南太平洋のさまざまなフォーラムでの協力を強化することに同意します。二国間会合では、二国間協力を改善する努力について議論します。第一に、仲間の島しょ国は、海洋分野における協力を高め、島しょ間のつながりを広げることに同意します。またインドネシアはディルガンタラインドネシアが製造する N219 機をシママ輸送機として使用しています。木曜日にクリスティアン大統領がバンドンのディルガンタラを訪問しました。経済分野の第二は両国の企業家の交流を促進することに同意します。これに関連して、私はフェデレッミクロネシアのビジネスマンにトレッドエクスポインドネシア2018年の参加を呼びかけます。一方、ミクロネシア連邦大統領ピーター・M・クリスチアン大統領はインドネシアからのさまざまな協力案を歓迎しました。クリスチアンは両国の関係をより緊密にするためにはより有用であることを望んでいると述べました。またインドネシア共和国外務大臣レトノ・マスリとロレン・ロバーツ外務省連邦議会外務省連合の代表との非協力協定に関する了解覚書締結による両国の関係も強化されました。ミクロネシア連邦は西太平洋に散在するヤップ、チューク、ポンペイ、コスライ州を含む群島国家です。この国はフィリピンの東、ナウルとマシャル諸島の西、グアムとマリアナ諸島の南、パプア島の北東にあります。ミクロネシア大統領は7月17日から7月24日までインドネシアを訪問しました。国家訪問の傍らに、ミクロネシア大統領ピーター・クリスチアンは7月21日にマルクロを訪問する予定で、ミクロネシアの第三世代安本派の子孫です。リスナーの皆さん、インドネシア語の時間を終わります。
ジョコウィドド大統領は2018年12月にゴロンタロ州でいくつかのインフラ整備事業を開始する予定です。ゴロンタロ州地域長官アニスナキは、木曜日、ゴロンタロ州政府は大統領訪問の日程を調整し始めると述べました。彼によると、大統領はゴロンタロで国家社会連帯の日のメインイベントに出席する予定です。ジョコウィドド大統領はまた、ゴロンタロ州立大学第三キャンパス、アングレッグ蒸気発電所、ランダガンダム、ゴロンタロアウタリングロード、環状道路など、いくつかの戦略的なプロジェクトを開始する予定です。発足する4つのインフラのうち、ランダガンダムのみが完成し、新しい水田を作る段階にあります。一方、225メガワットのアングレッグ蒸気発電所は、建設中であり、12月 月中に発足する予定です。それでは次のニュースです。ユスプから副大統領は7月18日水曜日、副大統領のオフィスでシンガポールの副首相テオ・チーヘアの訪問を受けました。会談では両国の首脳が経済、貿易、防衛分野の協力について議論しました。会談後、ユスプカラ副大統領は、インドネシアは最初からよく確立された両国間の関係をさらに強化したいと述べました。シンガポールのテオ・チーヒアン副首相も同僚の表明しました。ヘアン副首相は、両国は産業部門やデジタル部門など多くの経済協力を行っていると語りました。シンガポールはまた、インドネシアの観光部門における協力を強化したいと考えています。彼は観光分野での協力が両国に利益をもたらすことを期待しています。協力に加えて、ヘアン副首相はまた10月11日にバリでの ASEAN 代表者会議にシンガポールのリー・セン・ロン首相が訪問する予定であることを語りました。レッドマルスリー外相は、アジア大会は特にアジア祖国であることをインドネシアの外交における重要なメッセージであると語りました。これは7月19日木曜日、ジョクジャカルタ宮殿でアジア大会の最初の聖火ランナーとなるにあたり、レッドマルスリー外相が語ったものです。レッドマルスリー外相は、インドネシア国家の誇りとしてアジア大会の奉仕と航空となるために、特にアジア祖国といった海外からの信頼を果たすと強調しました。レッドマルスリー外相は、ジョクジャカルタ宮殿からアジア大会のトーチをリレーするランナーの一人に選ばれたことを誇りに思っています。また、インドネシアでのアジア大会の実施に関連して、全国に励ましを与えることができて喜んでいます。それでは最後のニュースです。人間開発と開示の持続可能性に関するインドネシアの太平洋議会パートナーシップは、2018年7月23日と24日にインドネシアのジャカルタで開催されます。太平洋議会会議の方針と通して、インドネシアの閣定は7月19日木曜日、国会議事堂での記者会見で国会副議長バッリー・ジョンが中退ました。彼は会議には13の国と2つの地域からの8人の議会議長、2人の議会副議長が出席されると説明しました。バッリー・ジョン副議長によると、この会議における太平洋代表団の出席は、インドネシア議会の歴史の中で初めての驚異的な勢いとなったということです。彼はまた、ユスプカラ副大統領によって開かれる予定のイベントは、これらの問題に関する意見を共有するフォーラムとなり、将来インドネシア太平洋地域のパッ ートナーシップを強化するための最初のステップとして恋を取り続ける予定だと語りました。今回はこの会議がインドネシアと太平洋諸島諸国間の広範な議会協力の新たな玄関口になることを期待しています。これでニュースを終わります。円高を中退しました。その後時の問題をお届けいたします。
インドネシアの魅力のコーナーです。インドネシアの芸術、文化、観光の豊かさについてご紹介します。
リスナーの皆さん、そんなインドネシアの時間です。今日はバンダアチェのブルティジョのケーキをご紹介します。リスナーの皆さん、ビールンはアチェ州の地区の一つです。アチェ州の首都バンダアチェから223キロのところにあります。この地区は当初の町と呼ばれています。この呼び名はビールンが昔当初時代に侵略者の攻撃のたびに直面する当初の中心になるので、そう呼ばれるようになりました。当初の町として知られているだけでなく、この地区は自然の美しさでも知られています。ビルンはサマラガの滝、ジャンカ、ビチ、パテ、イレ浴場、ウジョンブラン、ビーチ、クアララジャ、ビーチなど楽しめる観光資源があります。リスナーの皆さん、ビルの街の自然魅力を楽しんだと、さまざまな独特の料理をお楽しみください。その一つがプルティジョです。プルティジョはアチェ特有の甘いケーキです。このプルティジョはもち米、ココナッツミルク、砂糖、黄色になるパンダの葉から作られます。プロセスはシンプルで簡単です。まず、すべての材料を混ぜ、次にバナナの葉に包まれます。そして、炭を使って焼きます。料理すると、バンダの葉の香りがいっぱいに広がります。そのため、多くのブルティジョの商人は、店の前に炭のコンロを置いているので、香ばしいブルと香りはお客さんを引きつけます。リスナーの皆さん、食べると甘い味と美味しい黄色のブルティジョの香ばしさがすぐに感じられます。これらのケーキは通常焼いてそのまま食べるか、ドリアン、砂糖浮き火、ミス、コーヒーなど他の組み合わせで食べることもできます。 価格は比較的安く、一つ約1000ルピアです。このケーキはコッバテグルンクのエリアでお楽しみください。そこにはこのケーキの売り手が多くいます。リスナーの皆さん、コッバテグルンクはメダンアチェヒ間の道路沿いに位置し、途中の休憩場所です。陸上優勝でメダンからアチェヒに向かう途中の人のために、コッバテグルンク立ち寄ることができます。この場所にはプルティジョケーキのほかに、ミコチョ、ルチャ、アチェのようなアチェ特有のさまざまな食べ物や飲み物もあります。リスナーの皆さん、これでプソナインドネシアを終わります。明日も他の魅力的なトピックでまたお会いしましょう。
ジャカルタのインドネシアの声、インドネシアにおける地域的言語多様性の保全のメディアとして、バハサク、私の言語の番組です。
リスナーの皆さん、バハサクの時間です。今日のテーマはスンダ語です。リスナーの皆さん、スンダ文字の起源の明確な証拠はスンダ社会によって発見され使用されていません。しかし、西ジャワの一部の写本や碑文は14世紀以前のアナイカと言われています。原稿や碑文はスンダ文字で書かれています。スンダ文字はカガンガ文字とも呼ばれます。スンダの古代写本の一つはチャリタバラヤガの写本です。原稿は16世紀に作られたものと推定されました。チャリタバラヒアガン写本にはスンダの歴史だけでなく、その時代のスンダ王国の2つの首都、すなわちクラトンガルとクラトンパクワンが含まれています。インドネシアでは植民地時代にスンダ文字の財産が減退しました。その時代、古代のスンダ文字の放棄するように支配者に強制されました。状況はインドネシアの独立まで続きました。したがって古代スンダ文字の使用を減少しました。政府と学校のおかげで1990年代末にはスンダ枠文字が制定され導入されました。今では西ジャワ地域の学生はスンダ語とスンダ文字を取得する必要があります。リスナーの皆さん、これはスンダ語の言葉の例です。ボダス、ボダス、日本語で白い、コネン、コネン、日本語で黄色い、ヒルン、ヒルン、日本語で黒い、ブルーム、ブルーム、日本語で赤い、 平常、平常、日本語で緑。リスナーの皆さん、ここに住んだ後の会話の例です。ミミン、安全棒がバジュヌブルム。ミミン、安全棒がバジュヌブルム。日本語でミミンさん、あなたは赤いシャツを持っていますか？ティティン、アブディテボガバジュヌブルム。ラムンイデンクマハ。日本語でティティンさん、私は赤いシャツがありません。黒いシャツはどうですか？テナナオン、ヌホンティティン。テナナオン、ヌホンティティン。日本語で大丈夫です。ありがとうございます、ティティンさん。もしご批判やご提案がありましたら、私たちのアドレスにメールを送信してください。voi@voinews.id または Facebook の The Voice of Indonesia や Twitter@voiindonesia などのソーシャルメディアのページにも掲載されています。リスナーの皆さん、バサクの時間を終わります。
ジャカルタのイノネシアの声、イノネシアにおける地域的言語多様性の保全のメディアとして、バハサク、私の言語の番組です。
音楽の広場、インドネシアのさまざまな音楽でお楽しみください。
リスナーの皆さん、音楽の広場の時間です。今回は中央カリマンタンの音楽をご紹介します。それでは皆さん、まずはバガシンバロゴ、お聞きください。
Oh, Bagasi, Bagasi, Bagasi. jalan melancar laju babak naran. Jangan mengandau orang dituju nang lalu lalang terganggu. Usia takkan abusu dibuang sidin ke banyu. Karas mindi banjar bagasing balobo. Bagasing balalawasan bangusin gasingnya kayu kamuni pandangin bangunnya ring. Balobo kampuru balap tali ditegang agan nabah hati-hati gigi nangka.
Sang ima o kiki itadaitta no wa Bagasing Balago deshita. Anak Ardiansya ga uttaimashita. Kono uta wa anak Ardiansya no sakushin desu. Kare wa Kalimantan no songwriter no hitori toshite shirarete imasu. Bagasing Balago wa Kalimantan no dentoteki na 2つ no asobi no kumiawase desu. Bagasing wa gasing o imi shite imasu. Kore ra no tango wa dentoteki na asobi no shimboru toshite 組み合わせた曲のタイトルになりました。この歌はバガシングバロゴ遊びに雰囲気を歌っています。このゲームは通常暇な時間を埋める時に男性によって行われます。リスナーの皆さん、次の曲です。タルジャピン、どうぞお楽しみください。 リスナーの皆さん、ソリハティの曲タリジャピンのお聴きいただきました。この歌はバンジャル語を使用しています。この歌の歌は人々をジャピンの踊り誘います。この歌は通常ジャピンの踊りに付随して使用されます。ジャピンまたはザピンの踊りはアラブ文化の影響を受けたマレーの踊りです。この踊りは北スマトラ、リアオとカリマンタンのいくつかの地域で見られます。それでは皆さん、最後の曲はソリハティの曲アマスミラ、そしてアライサヤンをお聴きください。これで音楽の広場を終わります。
LLE ワールドサービス、ボイスオブインドネシアの日本語プログラムをお聞きくださりありがとうございます。毎日 SW9525 または15150または 11785kHz の周波数でこの放送をお楽しみください。ご意見ご感想は LLE ワールドサービス、ボイスオブインドネシア、ジャパニーズセクション、ジャカルタ10110、ジャランムルデカバラ 4-5、 LLE ビル4階または PO ボックス1157までお寄せください。またボイスオブインドネシアの Facebook ザ・ボイスオブインドネシア、またはツイッターのアットマーク VOI インドネシア、およびインスタグラムのボイスアンダーバーオブアンダーバーインドネシアもご覧いただけます。
LLE ワールドサービス、ボイスオフィンドネシア、伝えること、つながること、意見のあること。